朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、誰であの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。今年行われた北京冬季オリンピック、まあ、冬の競技だけに多くのドサンコアスリートが活躍したわけなんですが、中でも輝きを放った選手が幕別町出身の高木美帆選手でしたね。
はい、
1000メートルで金、1500、500、団体追い抜き、いずれも銀という4つのメダルをじゃらつかせながら帰ってきたということで、これあの夏冬を通じてオリンピックでの女子日本女子選手最多だった柔道の谷涼子さんですとか、アーティスティックスイミングの立花美恵さん、武田美穂さんの5個を上回る史上最多通算7個のメダル獲得と。
7個、
すごいですね。
はい、
1個取るのにも難しいのに7個取っちゃうんですから。
はい、
ね、そんな世界に誇れるアスリート、何も現代だけではありません。1932年のロサンゼルスで行われました第10回のオリンピック競技大会、陸上男子三段跳びで金メダルを獲得した人こそ、1904年明治37年の今日5月24日札幌で生まれた陸上選手、南部中平さんでございます。まずは南部さんのプロフィールからご紹介します。南部中平さんは1904年5月24日札幌中心部のたぬき工事商店街1丁目で酒屋さん、三国屋南部玄造商店を営んでいた南部玄造さんの三男として生まれます。めちゃめちゃ中心部ですよね。
会社からも近いですよね。
まあ近いっちゃ近い、はい、まあ、でも西8丁目にあるから1丁目は結構歩きますけども。
そうですね。
ちなみにこのお店ではですね、お酒とか味噌、醤油の製造と販売というのが主だったんですが、その他ね、燻製ですとか福神漬け、リンゴ酒なども作っていたそうです。ただ当時まだ機械化されていなくて、今の南九条橋のたもとにあった工場で味噌は足で踏んだりしながら、まず手作りだったそうなんですね。
はい、
さらにさすがは札幌の酒屋さんですね。ビールは札幌ビールの特約店だったそうです。この店店員さん80人ほど雇って、市内の13の分店をはじめ、小樽、旭川の支店、それから夕張の鹿の谷からなんと樺太にまで進出するという、手広くご商売されていたという、そんなお店だったようなんですね。さらに札幌の豊平区の天神山にある平岸天満宮という神社があるんですけど、これあの南部中平さんのお父様玄三さんが福岡出身ということで、1903年にあの太宰府天満宮から移したもので、現在でも札幌の受験生も合格祈願に訪れる神社ということなんですよね。まあ、そんな当時としては比較的裕福な環境で育った南部中平さんはわんぱくな子供だったものの、体はあまり強くなく、小学4年生から始めた乗馬で体力を養ったそうです。やがて北海中学に進学すると、3年生の時に上級生にスカウトされて、徒歩部、歩くってことね、あの現在の陸上部ですに入部ということになります。ただ当時の部長は柔道家で陸上競技の指導ができませんでした。当初は試合に出ては負けというのを繰り返していたんです。ただ大日本体育協会、現在の日本スポーツ協会主催の千葉県で行われた夏の練習会に参加した同級生の方が、1920年のアントワープオリンピックに陸上競技で出場した野口源三郎さんという方から技術を学んで帰りましてね、練習法を確立します。旧制中学5年生には全道中学校陸上選手権で100、200、そして走り幅跳びの3冠を達成する選手にまで南部さんは成長されるんですね。
はい、
そして1924年にはパリオリンピックの代表選考会に出場します。三段跳びで織田幹雄さんを破って優勝。これでじゃあ代表になったのかというとですね、あのちなみにあの小田美希さんは後に1928年アムステルダムオリンピックで日本人初の金メダルを三段跳びで獲得したという選手なんですけど、あの小田さんに勝ったら殴られるっていう噂が当時あったんですって。
え、そんな怖いですね。
それを鵜呑みにして札幌に逃げ帰ってきたため、はい、代表選手に選ばれなかったという、そういうですね、 エピソードもあるんですって、
はい、
すごいですよね。殴られるのが嫌で帰ってくるみたいな、
まあ、殴られるの嫌な気持ちも分かりますけどオリンピック
すごいですよね、
はい。
また南部さんはですねこういった珍しいエピソードにはこと書かない方で、札幌の百貨店へ行って階段でトレーニングを行います。ただこの時従業員の方に見つかって叩き出されたりですね、冬も雪の上を走ることで 足腰を鍛えたり、当時あの冬場運休も多かった札幌市電の線路をあの陸上競技のレーンに見立てて練習したりということをやったり、それからあの札幌駅に機関車が止まるでしょ、
はい、
それのロッドですとか札幌競馬場の競走馬のスタートなどから走り方の研究をしたそうです。
競走馬の走り、すごいですね。
うん、だからこう固定概念にとらわれず練習トレーニング方法にも創意工夫を欠かさなかった方ということなんですね。でパリオリンピックの予選後は当時陸上競技が盛んだった札幌鉄道局に就職します。初の国際大会を経験した後、早稲田大学の競走部から強い勧誘もありまして1926年に早稲田へ進学、走り幅跳びを本職して研鑽を積んでいきます。でそんな中出場しました1928年のアムステルダムオリンピックでは陸上男子三段跳びで4位入賞を果たします。1929年、早稲田を卒業後は南満州鉄道就職を経てスポーツメーカーのミズノに就職、これ大阪の会社ですから大阪へ移住するんですね。すると当時、在住していました先ほど出てきましたアムステルダム三段跳び金メダリストの小田幹雄さんとともにですね、関西大学の運動場で猛練習を重ねて1931年、昭和6年10月27日明治神宮外苑の競技場で行われた大会で走り幅跳び当時の世界記録7メートル98という記録を出すんですね。
8メートル近く、すごい。
ちなみにですよ、はい、この記録が日本で破られるのはなんとこの記録から39年後の1970年ですので、いかにこの時の南部忠平さんの記録が突出していたかというのが分かりますね、
はい。
そして満を持して1932年ロサンゼルスオリンピックの陸上走り幅跳び代表に選ばれた南部忠平さん、実はこの時ですね、南部さん前回アムステルダムのオリンピック三段跳び金メダリストの小田幹雄さんと南部さんが走り幅跳び で小田さんが三段跳びで手分けをして金メダルを取ろうという約束をしてこの大会に臨むんです。しかしその走り幅跳び決勝ではご自身の世界記録に遠く50センチも及ばない記録で銅メダルに終わってしまうんですね、
はい。
でこの瞬間南部さんはもう終わったと呆然自失だったようで、あの競技の後にハリウッド映画を見に行ったそうなんですけれども、全然内容が頭に入ってこなかったほど呆然自失だったそうです。
あ、リフレッシュしようとしたんですかね。
しかしその後ですね、すぐ後にコーチから思わぬ指示が出るんですね。その指示とは三段跳びにも出て頑張れっていうことだったんです。実はこの時本命である小田幹雄さんが膝を痛めて、もう一人の代表大島健吉さんも現地で火傷を負って下半身を包帯で巻いている状態だったそうなんですね。こうして急遽出場した三段跳び決勝、トップの選手と10センチ差の2位につけていた南部さん、チームドクターに今日はアキレス腱を切るくらい思いっきり飛んできますとの言葉を残して飛んだ跳躍は15メートル72、なんとこれが当時の世界新記録というそんな跳躍となりまして、代役で出場したにもかかわらず本命ではない三段跳びで見事金メダルを獲得したと。
すごいですね、
いうこ
突然
どれだけの身体能力だったのかというのがこれ分かりますよね、
はい。
走り幅跳びの銅メダルと合わせてオリンピック一大会での複数メダルを獲得した初めての陸上競技選手ということになりました。もちろんドサンコ選手初の金メダリストであり、かつ複数メダリスト誕生ということになったんですね、
はい。
南部中平さん引退後は大阪毎日新聞運動部長、日本陸上競技連盟強化部コーチ、そして1964年東京オリンピック日本陸上チーム監督などを歴任され、その功績が称えられて1988年からは南部中平記念陸上競技大会が札幌丸山陸上競技場などで開催されるようになりまして、でその丸山競技場にはですね、北海中学の旧友という本郷真さん、あの札幌市内にたくさん彫刻がありますけど、本郷真さんの作品もたくさんあるんですね、その本郷真さんが作られました南部中平顕彰碑というのが建てられております。今度あの丸山動物園に行くときにはすぐ近くに陸上競技場ありますんで、はい、ちょっとこの日も見てみてくださいよ。
チェックしてみます。
でそんな南部さんの半生をですね、関係者のインタビュー、さらにあの小倉智昭さんのナレーションでお届けするという番組が5月29日にあります。 STB ラジオスポーツ特別番組合点賞南部中平走って飛んで一世紀、5月29日日曜日の24時30分から25時10分、正確な日付で言うと5月30日月曜日の午前0時30分から午前1時10分に再放送ということになります。前回放送されて聞いたんですけど、
はい、
創成川ってあるでしょ、
はい、
あそこ誰かに追いかけられて南部中平さん飛び越えたらしいんですよ。
え、飛び越えられ、川を飛び越えたんですか。ちょっとすいません、驚いてしまいました。
そんな話もね出てくるかとかちょっとわからないですけど、
はい、
あったというのが前回ですけれども、再放送されるということでぜひお聞きになってみてください。今日は今日が、お誕生日というどさんこ初の金メダリスト南部中平さんご紹介しました。